聖歌ね、458番、英語ではあの最後のところが「Happy All the Day」っていう歌詞ではあるんですよね。なんか古き良き英語の賛美歌っていう感じで好きですけどね。はい、さて今日もシリーズ「福音の力」「愛と許しは比例する」という題でお話をしたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書7章の36節から50節まで、少し長いですけれども、ここからお話をしたいと思います。ルカによる福音書7章36節から50節をお読みいたします。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると、言われたと言われると、シモンは、先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいと言われた。先週はナインのやもめの話を久しぶりに小説風に書き下ろしましてね、普段より、Facebook の反響が大きかったですね。実は今日の話は随分以前に小説風に書き下ろしておりまして、はい、2003年に21世紀を生きるというシリーズの説教をした後で、それを本にしてもらったんですけども、その最後のところに聖書をもとにした小説風のお話を4つ作ってますけども、そのうちの1つにあります。タイトルはアラバストロンというですね、アラバストロンというのはこの石膏の壺のことなんですけども、のというタイトルで書いておりますので、今日はやりません。はい、興味のある方はそちらを読んでいただければと思いますが、まあでもこの話ももう 映画にしたい、ね、こう書き表したいというお話ですよね。おそらく皆さんも読みながら、いろんなことをこう想像されたんじゃないかなと思いますけれども、実に、印象深いストーリーではあります。しかもこの話は珍しい、4つの福音書すべてに載っている話のうちの1つなんですね。ですがこのルカによる福音書と他の福音書とでは少し違うところがあるんです。まず時期ですよね。ルカによる福音書以外、マタイ、マルコ、ヨハネ、この3つの福音書ではこの女性がイエス様に香油を注ぐっていう話は十字架の直前、最後の晩餐の直前に、大体描かれているんですね。で、映像の準備をしてくれたっていう、言葉がイエス様の言葉の中に入ってくるんです。ただルカによる福音書は今日読んだように割と早い時期ですね。これまだ7章ですから、ルカ24章ありますので早い時期にあるということ。それから場所についてですけども、このルカによる福音書はガリラヤで、しかもファリサイ派の家っていうふうに書いてありますが、マタイとマルコはベタニアの重い皮膚病の人シモンの家って書いてあるんです。ベタニアっていうのはエルサレムまで歩いていける距離です。もう最後の晩餐の直前の出来事ですから、だから南の方のね、ベツレヘムに近い、エルサレムに近いところの話。でもこのルカの福音書によると、これはむしろガリラヤのお話の中に含まれているですね。場所は特定されてないんですけど、少なくともこの、マタイとマルコには、ベタニアの重い皮膚病の人シモンの家って書いてある。でヨハネはどうかというと、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロの家になってるんですね。でなんでそもそもこんなに違うんだろうかと、どれが本当なんだろうかと多分思われると思うんですけども、なぜこういうことが起こるかというと、聖書福音書っていうのはですね、イエス様のそばに誰かがついてって、でその時にあったことを記録して作ったものではないんです。そうじゃなくて、イエス様が天にお帰りになった後に、教会が誕生し、そして、しばらく経ってからイエス様がどんなことをなさったのか、どんなことを言われたのかっていうことを直接見聞きした主に弟子たちが語って聞かせるんですね。でその語って聞かせたお話が福音書記者の手によって集められて書き記されたのが福音書なんです。そういう、こう経緯があるんですね。でルカなんかはもう彼はご存知のようにパウロのと一緒に旅をしたお医者さんで、イエス様のことを直接知らないわけです。会ったこともない、おそらく。だけれどもこの福音書の最初に書いているように、彼も一生懸命リサーチをして、その弟子たちが話した話を集めて、そして彼なりにこのイエス様のストーリーとして描いているわけですね。なので彼はあえてこの話をここに持ってきていて、でこう場所も特定しないような形 でファリサイ派の家っていうふうにもしているんですね。でそれはこの後出てくる、彼はこの話をこの罪深い女の許しの話に、として用いているわけですね。で他の福音書はにはですね、この彼女が注いだ香油がナルドの香油であるって書いてあるんです。マルコとヨハネには書いてある。でもルカには出てこないです。これがどういう香油かとか高価であるという説明もないんです。他の福音書にはこれは300売ったら300デナリオンになるって書いてある。300デナリオンって言ったら300万円ぐらいもする、超高価なやつ、これをこの女は無駄にしたっていうのが他の福音書では言ってる話ですね。ルカにはこれがいくらするとか無駄にしたって話は出てこないんです。ルカはむしろこの罪深い女がイエス様にこの香油を持って、近づきもてなしたっていう、そこにこう焦点を当てたかったんだと思いますけども、 そういう情報をこう割愛して、ここに入れているんだろうなと思います。で、罪深い女だってファリサイ派の口から出てくるんですけど、この言い方も実は他の福音書にはないんです。罪深い女という言い方はないんですね。まあ、興味のある方は3つの福音書、マタイ、マルコ、ヨハネにありますので、まあ、ルカも含めて4つありますので、それぞれこう読んでいただいたらね、こう読み比べたら、面白いかなと思います。で、中高ジュニアクラスの皆さんにはそれがどこにあるか調べなさいっていうのが宿題が今出てるんですけど、上で一生懸命調べてるかな、どうかな、聖書によってはちゃんとこれはどこに、他にはどこに書いてあるって書いてありますからね、それを見ていただいてもいいかと思いますが、まあこれは別々の出来事だったんじゃないかという人もあるいはいます。もうはっきり違うので、あるいはまあでもおそらくこれはまあルカの編集だろうなと思います。まあ、ルカがこの話をこう彼の意図の中で用いた。もちろんその神様はそういうことをこう許しておられるんだと思いますね。まあ、我々はそのこういう、こう歴史の正確性みたいなことを非常にこう今は厳格に捉えようとしますけれども、当時はそこまで何というか いちいちというかね、細かく記録するということ自体ができなかった時代ですので、まあそれでも聖書の話は、特にイエス様に関することの話には決してこの明らかに矛盾しているというわけではありませんので、まあそういうことをお組み置きいただいて読んでいただきたいと思いますけれども、でこの話はまあファリサイ派の家にイエス様が招かれたっていう設定なんですね。でもうこのファリサイ派の家に招かれたっていうことがちょっと違和感があるんですよね。ファリサイ派はイエス様の、まあ、仇ですよね。まあ、ファリサイ派からしてみればイエス様は目の仇ですから、なんで家に呼んで食事に招待したのかなっていう感じもしますよね。でもあと読んでみるとイエス様をもてなそうとした感じではないということは分かるんですね。だからなんか多分言いまかしたかったとか言葉尻捉えていろいろこう、いつものパターンでやり込めようと思ったんじゃないかなということは想像に難くないんですけども、そこへ突然一人の女性がね現れる、まあ、罪深い女とこう書いてあるんで、おそらくは、まあ、いわゆる娼婦ね、売春婦であっただろうというのが一般的な見方ですね。でそういう女性がこのファリサイ派の家ですよ、ね、普通の家じゃないんですから、まあ、に入っていくということ自体がものすごく勇気のいることだと思います。初めて足を踏み入れるんだと思うんですけども、だからよっぽどの勇気を持って彼女は入ったんだろうと思います。何を言われるか、それこそ石を投げられるか、家の中ですから石は投げられないかもしれないけれども、まあ、追い出されて叱るべきだったんだろうと思いますが、でも彼女は、人混みにまみれてこう家に入っただけじゃなくてこうイエス様のそばまで行ってるんですよね。それはおそらく、まあ、多くの人がいてでこう彼女に気を取られなかったのか、あるいは彼女がこう何かで身を隠して、近づいていったのか、その辺は正確なところは分かりませんけれども、このイエス様にこう近づいていくわけですね。そして聖書によると泣きながら、まあ、イエスの背後から近づいて泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭いイエスの足に接吻して香油を塗ったというですね、こう一連のさらっと書いてはありますけれども出来事が起こるわけですね。ではこの話は絵にもなってますね。昔から有名な画家も描いています。いわゆる静画の中にあるんですけれども、大体でもヨーロッパの静画はですね、時代考察がめちゃくちゃなんですね。ヨーロッパの宮廷で起こっているような描き方をしてあるんで、ちょっとこの当時の新約時代のことをもうちょっと勉強してほしいなと思いますが、まあ、それでも、まあ、それだけね印象的な出来事ではあるわけですが、 で、まあおそらく、まあ、売春婦かなんかであっただろうこの女性が、ファリサイ派の家に入ってきてイエス様の足に、まあ、このようなことをしたっていうことですよね。なんでそんなことをしたのかというのが誰もが思う疑問ですよね。まあ、私も一番それに引っかかるわけですけど、まあおそらく、まあ、これ最初にも書いてありますけれども、彼女はイエス様が、この町に一人の罪深い女がいた、イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知りと書いてあるんですね。どっかでその話を聞いたわけですね。誰それの家にイエス様が来ておられると。で、当然彼女はこのイエス様という方のことについて聞いていたと、まあ、直接その話を聞いたかもしれないし、その辺のことは何もわからないのであくまでも想像ですけれども、まあ、でも直接お会いしたことはなかったと思うんですね。でイエス様は徴税人さえ弟子にすると、このルカの前のところでもお話しましたけれども、あのレビを弟子にしておられる。徴税人っていうのは、まあ、何度もお話してますけれども、ユダヤ人から、当時のユダヤ人からしてみたら一番こう抱きすべき、憎むべき、嫌うべき存在ですから、その徴税人さえ弟子に加えられている。そしてそればかりではない、このイエス様の一行の中には自分と同じような、もしかすると罪深い女たちもいた可能性もあるし、もう分け隔てなく話をし食事をし友となり、イエスの弟子に加えられている。で彼女はその話をどこかで聞いていたんだと思いますね。そして、会いたいなと思ってたんでしょう。イエス様に会いたいな、この人に会いたいな、この人に会ったら人生は変わるかもしれないと多分どこかで思っていたんじゃないかなと思います。でもファリサイ派の家の客になってるわけですから、そんな大きな顔してイエス様にお会いしたいんですけどというようなことは言えるわけがないですよね。でもなんとか会いたかった、でも手ぶらではいけなかったんです。イエス様にお会いするのに、この、まあ、自分の身の汚れを彼女は知ってますから、手ぶらでイエス様にお会いすることなどはできないと。そして、まあ、ルカはこの香油の値段のことは一切書いてませんけれども、まあ、おそらくは大変高価なもの、彼女が持っている最も高価なもので、イエス様に、お渡しするか、それを注ぐか、とにかくこのイエス様にお会いするのに、彼女が持っている最高のものを持ってやってきたんだと思います。でもこれは私の想像ですよ。今日ちょっと私の想像多いんですけどね、最初からイエス様のところに行って涙で足を濡らして髪の毛で拭いて接吻して香油をかけようと彼女は思っていないですよね。そこまで計画してる感じしないでしょ。よし泣くぞみたいな、いやそもそも家に入れてもらえるかどうかも心配だったと思うんですよ。大体入れてもらえないですよね。お前みたいな女の来るとこじゃないと言ってね、蹴り出されるのが関の山じゃないですか。でも多分イエス様がその家におられるっていうんで、この町中の人が集まってきて、こうおすなおすなだったんでしょうね。彼女のことを目に留める人が誰もいなくて、で彼女はおそらくこの何かガウンかなんかを着て、この香油をしっかりこう胸に抱いてですね、この誰にも気づかれないようにでも人の間をこう抜けていって、そして、こう人混みを 抜けていった、ああこの辺にイエス様おられるんじゃないかなと思ったところにパッと出てきたら、そこにイエス様がおられたんだと。こんな感じがします。無我夢中で、でこうそこにイエス様がおられる、その姿後ろからですよ、ね、後ろって書いてますから。でさっきも言いましたけど、大体聖画に描かれてるのはこう中世の姿でもあるんですけど、机に座ってて、 机でイエス様椅子に座ってるんですけど、まあ、ご存じのように当時のこのイスラエル中東の正式な食事っていうのは座ってやるんですね。あるいはこう横座りになってやるわけです。でもしね、この机にイエス様の弟子も含めてファリサイ派も大勢の人が座っていたとしたら、足に触れないでしょ。この椅子の間を行かなきゃいけないです、やろうと思ったら、じゃないですか、ね、相当難しいですよ。だから聖画は聖画、ちょっと聖画にこだわってますけど、聖画だとイエス様は机から離れて足を出してるんです、こうやって、ね、いやいや、ないないないない、そんなことはしない、イエス様が足出すはずがない。だからおそらくはこう人混みをかき分けて出てきたところに、まあ声がしてたわけでしょうから、イエス様おられた、ね、その瞬間にガーッとこうね、なんかこう、よく彼女もよく分からなかったと思いますけども、涙がこう溢れて、ね、止めどなく出てくる。でこう泣きながら、ああイエス様だ、この方なんだと思ったら、イエス様はこう横座りになってて足が見えたんですよね。汚い、うん、それはイエス様もこの例え話の中で皮肉っぽく言ってますけど、あんたたちは私がこの家に入ってもたらいの水もくれんかったじゃないかと言ってるわけですから、それで彼女はふっとそのイエス様の足に釘付けになって目がね、それで思わず取り付いたと思うんです、この足に、ね、ああイエス様の足が汚れてる、なんてことだと。だけどももう涙は止めどなく流れてきますから、イエス様の足に取り付いたのはいいけれども、涙がポタポタとイエス様の足に垂れてしまう。少し汚れてるところに水滴がついたらどうなりますか。考えすぎ、ね、涙が後になるじゃないですか、ね、かえって汚くなる、ね、であっと思って彼女はちょうどもうおそらくこの取り付いてますから、彼女の髪の毛がこう垂れていて、ね、まあ結んでたかもしれませんけれども、思わずこの自分の髪の毛でイエス様の足を拭ってしまう、そういう行動だと思います。計画的に涙で濡らして髪の毛で拭こうなんて絶対に思ってない。あーってこうね、涙がポトポト落ちて、でも多分その時も何が起こったんだって感じでみんな見てますよね、うん、だけどもう一瞬の出来事で、イエス様もまあもちろんもうその瞬間にね、この女がどういう女でどういう気持ちでこういうことをしているのか見抜いてらっしゃいますから、おそらく足を動かさずに、私だったら絶対足を動かしてみる、何気持ち悪いなと何お前みたいなことを言ったと思いますけど、まあイエス様はそういうことされませんから、もう全て見抜いてね、そのまま足を出してで彼女を髪の毛で拭って、でも綺麗になりきらないんですよ。髪の毛でやってみてください、僕はできないので、ね、で接吻するわけですよね、綺麗に拭うんですよ。もう彼女のできる限りのもてなしをする。そして最後の最後にこの持ってきていた香油を出して、本当はこの後でも例え話に出てますけど、香油っていうのは頭にかけるんですね、まあ、乾燥した地域でもありますので頭に香油を注ぐっていうのはもてなしなんです。 でも彼女はこの言ってみれば彼女にしてみたら自分の涙や自分の接吻で怪我してしまったというね、イエス様の足を私は何ということをしてしまったんだろう、そういう思いもありつつ持ってきた香油を出してイエス様の足にかけて、この足を香油で、まあ、洗うというか香油を塗る、そういう行為だったんじゃないかなという感じですね。ここだけで30分は喋れますね、私は本当に、ね、だから計画的な行動であったはずはない。でもその直後ですよね、このファリサイ派は心の中でこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思ったと書いてあります。まあそういう顔してたんでしょうね。でチャンスだと思ったと思いますよ。お、来た来たとね、お、罪深い女が自分の足にやってることをこいつは、どう今から説明するかなと。でもそれをイエス様は見抜いて例え話をお話になる。でこれシモンに向かって喋ってるんですけど、明らかにファリサイ派に向かって喋ってますよね、これね。シモンシモンと言ってますけども、で、2人に、借金をしている者が2人いたと。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオン。1デナリオンが1万円としたら、まあ、500万と50万で、両方とも金、返す金がなかったんで金貸しは許してやったと、ね、気前のいい金貸しですね。こういう金貸しから金借りたいですね、でどちらが多くその金貸しを愛するだろうかっていう質問。金貸しを愛するっていうのもおかしな話なんですけども、まあこれはこの後のイエス様のストーリーと関係してくる言い方なんですが、まあどちらが金貸しに感謝をするだろうか、どちらが金貸しを愛するだろうか。ああ当たり前ですよね、たくさん許してもらった方ですよとシモンは答える。イエス様はこの時点で私の感じですがちょっと切れてます。誰に対してかというと、もちろんファリサイ派であったり、あるいはその場にいた人たち、なんとなくこの突然現れてきた罪深い女のやることに対して批判的な目が向けられてるわけじゃないですか。何をそんなことやってるんだと。でもそれに対してイエス様はこの例え話をお話になった後で何とおっしゃったか、この人を見ないか、私があなたの家に入ってきた時、これシモン、あなたの家ってシモンの家じゃないですから、これねファリサイの家なので、なんかちょっとシモンに向かって言ってるけれどもファリサイ派に向かって言ってるわけですが、あなたの家に入った時あなたは足を洗う水もくれなかったと、がこの人は涙で私の足を濡らし髪の毛を拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。まあ、入ってからずっと足に接吻してるっていうのはちょっとこれ誇張ですけれども、まあ、いずれにしてもこのイエス様はこの女のやったこと、ね、人々はそれに対して批判的な目を向けたけれども、いやいやそうじゃないよと、この女の方がはるかに私をもてなしてくれていると言って彼女のやったことを、まあ単に正当化したわけじゃなくて、実はこの人の行為は彼女が多く許されたことを表しているんだよっていうことを説明されたんですね。この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかるだろう。あなたたちはこの女のことを非難している罪深い女だと言って鼻つまみにしているかもしれないけれど、彼女は私に出会ってまさに罪の告白をしたんだ、言葉にはしなかったけれども 罪の許しを乞うたんだと。直感的に私を通して罪の許しが与えられるのではないかと彼女は願ってこの一連の行為をしたんじゃないかと言ってですね、まあ見事にこの女性のやったことを説明し、そしてまあ彼女を擁護してね、でまた彼女のことを非難しているファリサイ派や周りの人たちに対してビシッと釘を刺された。これまでもこういう話ありましたよね。あのレビが召された後にね、宴会を開いたところで、人々がイエス様は徴税人と一緒に飯を食うぞみたいなことを言ってるのに対して、いやいや、多く医者を必要とするのは健康な人だよと、ね、そうおっしゃった。まさにあれと同じ文脈ですけれども、そしてここにはね、この非常に重要なことが示されているんですね。許されることの少ないものは愛することも少ないって言ってる。この女は多く許されたということを感じたから多く愛したんだと。あなたたちは神様に許されたという実感がない、許されなければならないのに許されたという実感がないから愛がないんだよということをおっしゃっているわけですね。じゃあ彼女は特別に罪深い人だったのか、罪深い女だったんでしょうか。まあもちろん当時の律法とか社会通念上は罪深いとみなされていたとは思います。でも神の目には全ての人は同様に罪深いわけですね。彼女も願ってそういう仕事をしていたとは思えないし、おそらくその、まあ、環境から抜け出したかった、あるいは自分はその自分の罪深さのゆえに神様から見放された、神様から離れてしまった、離されてしまった、でもあえでもあえでも神のもとから離れてしまう、もう神に見捨てられても仕方がないというそういう状況の中にあった。でもなんとかそこから救われたかった、立ち直りたかった、そこから一歩でも半歩でも神様に近づきたかった、神様のその胸に飛び込みたかった、そういう強い願いがあったからこのイエス様がおられ来られたという時にそこに行ってるわけですよね。この人はきっと私をもう一度神様のもとに導いてくれる方ではないかと彼女はどこかでそう思っていたからこそイエス様に近づいていったわけです。だから重要なのはこの世で罪深いかどうかではなくて、罪深さを自覚しているかどうかということだということですね。この人は逆に幸いなことに罪深さを自覚してた、まあ、さっきも言いましたが、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人であると、病人病気だと思わなければお医者さんには行かないよねと、許される必要があると、許しの必要性を感じなければその神様に許されようとは思わないわけだから、彼女はその自らの罪深さを認識していた、そしてその許されなさに絶望してたということですね。この神との距離、自分と神様との距離がはるかに遠くて、とても自分は神様に近づくことはできないと。でも決して許されることはないと絶望していた彼女がイエス様こそ自分の罪を許してくださる方だと直感したんでしょうね。これは特になんか説明とか言葉のいることじゃない、もうイエス様にお会いした瞬間に、いや、あるいはもしかするとその前から、ああこの人によって私の人生は変わる、この人はもう一度私を神様のもとに連れてってくれる方だと、そう直感していたんだと思います。 罪深さを自覚して、そして許されるはずがないと絶望していたからこそ、彼女は本当の許しを得たわけですね。だ、罪深いということをわからないということが実はとても悲しいことだ。でも難しいですね。罪深さを自覚するというのは非常に難しい。でもこの女性はそのまあ言ってみれば恵みによって罪深さを自覚し、イエス様にお会いしたわけであります。でももちろん何事もなく彼女が許されたわけではありません。順序はこの後になりますが、イエス様は十字架にかかって彼女の身代わりとして罰を受けられているわけですよね。これは今年皆さんにお話していることですが、十字架っていうのは歴史の一点の出来事ですが、これは全ての人類の歴史、その十字架の前も後も全ての出来事をカバーする神の贖いの技ですから、イエス様に会ったのは十字架にかかる前でしたけれども、でもその後イエス様がこの女性のために十字架で彼女の受けるべき罰を受けてくださったから、彼女は許されているんですね。だからイエス様は最後にこの女性に対して、あなたの罪は許されたと言われた。あなたの罪は許された。これはご自分が十字架にかかるということを前提におっしゃっている。そうでなければ罪は許されたことにはなりません。だからイエス様は必ず十字架につかなきゃならなかったんですね。あなたの罪は許されたとはっきりおっしゃった。そして彼女が香油を塗ったイエス様の足は十字架に釘付けられるわけですね。この女性がもし十字架のイエス様を見ていたとしたら、どういう思いだっただろうかなと、まあ、そこまで想像してしまうわけですけれども、でも彼女はそのイエス・キリストの十字架の上に罪許されていったわけであります。そして多く許されたものは多く愛するということですけれども、でもそれは逆に考えればですね、多く愛する人は多く許すということなんですね。なぜ神は一人子を送って全人類の罪をそこで清算されたのか、なぜ信じるならば全ての人類の罪を許すとこういう大盤振る舞いをされているのかというと、それは神の愛が大きいからなんです。多く許されれば多く愛する、多く愛するがゆえに多く許す。だからこの許しと愛というのは比例しているというのはそういうことです。もし私たちが誰かを許せないとしたならば、それは愛が足りないんです。口ではいくらでも言えるかもしれないけれども、許せないとしたらそれは愛が足りないということ。愛せないとしてするならば、それは許せていないという、この2つは連動してるんですね。この神の目において、神は絶大なる愛を私たちに注いでおられることの証拠として、御子イエス・キリストの十字架によって全ての人類の罪を贖われているということです。私たちはその神の愛の大きさのゆえに、いかなる罪も許されて、それは神の目にどれほど大きなものであっても許される。イエス様にお会いすることは、直接お会いすることは私たちはありませんけれども、しかしこの女性のようにイエス様に私たちが持っている最高のものを持ってもてなしていく、イエス様に感謝を表していくということが、その恩返しかなと思いますけど、お祈りいたしましょう。天のお父様、罪深い一人の女性のストーリーでありました。 涙でイエス様の足を濡らした。その時の彼女の感激、いかばかりであったでしょうか。私のようなものも許されるんだと。イエス様、あなたは私たちの罪をも背負ってくださいます。その足は私たちのために釘打たれる足でありました。心から感謝をいたします。あなたは偉大なる愛の上に私たちのいかなる罪をも許してくださった。どうぞ私たちもその愛に応えて許すことができるように。人を許すことは本当に難しいことですけれども、どうぞあなたの愛をさらに実感して許すことができるように助けてください。そしてこの女性のようにイエス様に最高のものを持ってお答えするものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。いつも私そこの出口で握手しておりますけども、ウイルスがうつるといけないので多分この中で一番私がウイルスかかりやすい状況で、4週間続けて東京行ってますんで、どっかで屋形船は行ってませんけど、持ってたらいけないので今日は握手はいたしません。